タマイルアルファ奈良の響き。この番組は奈良で活躍されている方にその方の活動内容や大切にしていらっしゃるお言葉などを頂戴し、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファ奈良の響き、まずはこのコーナーからスタートです。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、一般社団法人奈良の歯科医護会事務局長でいらっしゃいます芦村義隆様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
芦村さんが事務局長を務めていらっしゃいます奈良の歯科愛護会、こちらの方をご紹介していただきたいんですが、
奈良の歯科愛護会は一般的に歯科の保護をしているという団体ですけども、保護といいましても、希少動物を守るとかそういうのではなくって、奈良というのは人と鹿がすごく近い距離で住んでいる、まあ、混ざり合って住んでいる、そんな中でやはりいろんなトラブルが起こりますので、こういった、人と鹿が近くで住んでいるという環境というのは世界的にも珍しいらしいですので、これを今後とも長く保っていくために、まあ人にも辛抱してもらうところがある、鹿にも辛抱してもらうところがある、そういった調整をしているというところです。
それぞれが、まあ、辛抱といいますか協力して、
そうですね、
はい、暮らしていくということなんですが、鹿と暮らすってなかなかないですよね。
もう世界的にも例はないようです。
ねえ、一番やはり難しいところっていうのはどういったところなんでしょうか。
まあ、奈良の鹿は天然記念物ということで保護はされてるんですが、あくまで野生の動物なので、ペットじゃないので、人が飼っているとかそういうものじゃないんで、やはり自然の中で生きてる中に人が入り込んでいるというところがあるので、どうしても人の方にちょっと辛抱してもらわないと厳しいかなというところ、そこが難しいかなと思います。
奈良公園をメインとして鹿は暮らしてますけれども、たくさんの観光客の方がいらっしゃいますよね。
そうですね。
ということはその観光客の方にも理解をしていただかないといけない。
そうですね。特に外国からたくさんの方が来られてますけども、本当にペットと誤解をされているような方が多いように思います。もうベタベタと触ったり抱きついたり、本来野生の動物に触るとか抱きつくとかそんなことってありえない話で、そんなことはもうできないししてはいけないことなんだけども、それが自分の家で飼っている猫とか犬と同じ感覚で接してしまっていると、それが違うんだよということを広くお知らせせんとあかんのだけども、それが行き渡ってないのかなと思います。
そうですよね。なかなか外国の方に伝えるというのは難しいかもしれませんが、その中で活動内容といたしましてはどんなことがあるんでしょうか。
結局先ほど言いましたように、人と鹿のトラブルをできるだけ防いでいくということで、例えば今の時期、妊娠した鹿が子供を産みます。本来、当然母性本能がありますので、母鹿は子鹿に何か危害が加わりそうに思うとその相手を攻撃しちゃいますんで、人が子鹿に近づくと母鹿はその近づいた人を攻撃することになります。公園内で、そういうトラブルがいっぱい起こるので、それを防ぐために妊娠してる間に、鹿園という施設に連れてきて、でそこで出産させて、少し大きくなってから公園に放す、そういったことで母鹿が人に危害を加えることをできるだけ防ぐようにしてます。まあ、それでも全部の妊娠鹿を保護することはできないので、やっぱり外でパラパラ生まれますから、そういうことが起こりますし、起こったらまあ出動していて、保護すべきだったらもう母鹿子鹿両方を連れてくるというふうなことをしてます。
鹿の妊娠期間はどれくらいで、出産は安産なんでしょうか。
発情期が秋なんです。9月か11月ぐらいが発情期になる ので、まあその頃から、ね、生まれるのが、5月から6月だからその間が妊娠期間ですね。
はい。
で、大体1頭に1頭産むんですけども、比較的安産のように思います。
うん、
ただたまに出産に合わせてちょっと亡くなっちゃうとかいうふうなことあります。
そうなんですね。はい、では生息地の中をパトロールしながら亡くなった鹿がいるかとかいうのも探して回られる。
あとで、そうですね。うん、まあ、最近はすごく観光客の方が多いので、好か不幸か人の目がすごくあるんで、
はい、
すぐ通報していただけるんで、まあ、比較的すぐに見つけて対応はできるようにはなってます。年に1回頭数調査といって、もう1匹1匹奈良公園内何匹いるか、何頭いるかっていうのを読むんですけども、
それはなんか読んだ後印か何かはつけられるんですか？
ローラー作戦のように、
はい、
こうザーッと攻めていくという感じで。で、それで昨年度が1360頭だったんです。
1360頭、はい、これは例年に比べてどうなんですか？
今までで最高ですね。
あら、増え続けてる。
まあ少しずつ少しずつ増えてる感じですね。
はい。
で、1360頭パッと見ているかってそんなにいないと思うので、やはりあちこちに隠れてるというか、
うん、
全部がパッと見えるというわけではないなと思います。
そうなんですか。味村さん、鹿っていうのはどんな性格なんですか？やはり野生ですから荒いんですか？
どちらかというと臆病なんですね。
うん、
もうちょっとしたことにもびっくりするし、怯えるし、ただ例えば秋の発情期になるとオス鹿なんかはもうメスしか目に入らなくなるもので
もう元
気モリモリになっちゃうんで、はい、そのメス鹿とオス鹿の間にたまたまが人がいたらボーンと当たられたりすることもあるので、これも大変なんです。
はい、
だから秋にはオス鹿の角を見なきって、
は
い、角切りっていう行事として10月にやってますけども、
はい、
あれはほんの一部で、
はい、
8月の末ぐらいからもうずっと11月12月までもう毎日毎日角のある鹿を見つけた切ってるんです。
イベントとして、まあ、鹿の角切りがありますけれども、はい、それ以外のところでもそうやって安全を買って角を切ってらっしゃるということなんですよね。では保護をして育成するためにはいろいろと調査や研究をされてらっしゃると思いますけれども、最近はどのようなことが分かってきたんでしょうか？
発情期にオス鹿が当然メス鹿を求めるんですけども、公園の中だけじゃなくて、
はい、
公園の外にいるオス鹿も公園の中のメス鹿を求めて入ってきてるんじゃないかなと。
だから出会いの場を求めて。
そうそうそう。だから秋には急にオス鹿が増えるんじゃないかと。
ああ。いつもと違ってやはりちょっとオス鹿が多いかなっていうところなんですね。
はい、山で生まれたごっついオス鹿も来るよ。
そこで力関係が出てきたりして。
そうそうそう。あと、まあやっぱり環境も少しは良くなってきてるんだと思います。要は長生きしてるところがあるのかなという気はします。
そうなんですか。はい、奈良公園の鹿の歴史っていうのは相当古くから。
そうですね。そもそもは春日大社さんが創建された時、
はい、
768年かな、
はい、
その時に、神様が白い鹿に乗って、やってこられたということから神鹿というふうになって、それ以後保護してるわけですから、その歴史たるやすごいものだと思います。
本当ですね、
はい、
1300年以上ですね。
そうそうです。はい、
あ、そっか。それを考えるとずっと人々と共に奈良の鹿は生きてきたということですから。
そうですね、だからこそこういう人と鹿が近いところで住めてるんだと思います。そういう歴史の積み重ねがなかったら急にこんなことをしようと思っても多分できないし、誰もそんなことをしたいとも言わないと思います。
そうですよね。
奈良の人はもうこれが当たり前だと思ってるから、それこそ鹿に庭先の花を食べられても仕方がないなとか、はい、朝起きたら家の前鹿が歩いても、あ、当たり前の景色やと思うけども、これ要するにはとんでもない景色ですよね。
そうですよね。その死亡原因を結構ニュースなどでも取り上げられていることがありますけれども、事務局としても一番気になさるところですか？
そうですね。特に死亡原因の中でも交通事故なんかは人が気をつければなんとかなる ものじゃないかと思うんです。本来、まあ、野生の鹿なので病気もするやろし、怪我もするやろし、それはそれで、仕方のない話で、それが原因で例えば亡くなってもある程度仕方がないと思うんですが、交通事故は人が気をつければなんとかなんのに起きているので、そんなんで骨折した鹿とかはできるだけ、治療をして治して、公園に戻してあげたいという気持ちで治療などもしてます。
はい、ね、交通事故で亡くなるのは、あの道路にね鹿のマークがついてるのはもう奈良ならではの話ですね。
そうですね、
はい、すごいですね。さて、その、まあ、保護事業といたしまして、いろいろな啓発活動をされてらっしゃると思いますけれども、具体的にはどういった取り組みをしてらっしゃるんでしょうか。
公園内には看板もたくさん立ってますし、注意放送といって、まあまあ、鹿に、例えば、子供だけで近づいちゃダメよとか、鹿せんべい以外のもの与えちゃダメよとか、気をつけましょうとか、いろんなことは言ってますけども、ただ、たくさんの観光客に来ていただくようになって、外国から来ていただく方も多い中で、どうやってそういうものをもっと、なんて、知らしめていくことができるのかというところが大きな課題であります。
例えば言葉が通じない部分は絵で示さして、
そうですね、
はい、
でそういうことを学習することなく突然来られて突然帰っていかれるので、はい、そういうのを、まあ、何で示すにしても示すタイミングがないみたいなところもあって、はい、例えば最近亡くなった鹿で死亡原因を調べて解剖したら胃からビニールの塊が出てきたっていうのが1件や2件じゃなくかなり出てきてるんです、うん、これなんかはなぜかっていうと、やはりビニールを与えてるとか、例えばスナック菓子を袋ごと鹿に取り合いさせて喜んでるとか、
はいはい、
そういったことが原因の一つかなと思ってるんです、
うん、鹿っていうのは何でも食べちゃうんですか。
食べちゃいますね。餌だと思う、要は餌か餌でないかの話で、うん、それは何か分かんないんで、うん、餌だと思ったら食べちゃいますね。
あ、そうなんですね、はい、これはまずいからペーとかそんなことなくて、
そうですね、
何でも食べちゃうんですね。
そう、食べ物か食べ物がないかですね、うん、特にもう冬になると、うん、芝もそんなにないし、
はい、
どんぐりとかもないし、
ええ、
それと自然の中で食べれるものがそんなにない中で、はい、美味しい匂いのついたビニール袋があったら、これは餌だと思っちゃって食べちゃうと、
う
ん、
そうですね、
食料だと思って食べちゃうというふうなことがね、うん、あると思うんです。
お国柄ゴミ箱にゴミを捨てるっていう風習がないところもありますし、
そうですね、
結構気軽にね捨てちゃうっていうこともありますから、その辺は伝えていくのは難しいですね。
そうですね、ゴミをボランティアで拾っていただいているからと方とか、鹿サポーターズクラブといって、そういった団体の方も掃除とかは頻繁にしていただいてますけども、もう掃除した10分後にはゴミが落ちてるみたいなところがあるもので、なかなかその公園からゴミをなくすっていうのはもう難しいというか不可能に近いような感じで、むしろもう見つけた方が拾っていただけるみたいな、それが当たり前の世界になったらいいなと思ってます。
お話をお伺いしています。橋村さんはこの奈良の鹿愛護会の事務局長ということなんですけれども、事務局長といいますか、鹿が好きでこのお仕事に携わることになったんですか。
もともとは、はい、県庁の職員だったものであまり鹿とは縁がなかったんですが、退職した後、まあ、ご紹介いただきまして、覗きに来るとなかなかみんな一生懸命頑張ってるんで、給料分働くという感覚じゃなしに本当に鹿が好きで頑張ってるという子ばっかりなんで、いくらかお役に立つことができるならいいなと思って、
うん、足村さんご自身は鹿とこうやって仕事をするとは思わなかった。
もう全く思わなかった。
いかがですか、着物と一緒に仕事をするっていうのは。
そうですね、うん、特に朝なんか来て鹿がその辺にいてるのを見ると和むものがありますね。癒されると言いますか。
そこまで近しい存在になりましたね。
そうですね。
ご縁があって鹿と一緒に仕事をするという生活を送ってらっしゃいますけれども、まあ、今後足村さんとしてはこの事務局長という立場でどんなふうにこの愛護会の方していきたいとお考えですか。
今大きな課題が、実は事故、鹿に噛まれたとか叩かれたとか蹴られたとか、そういった事故がすごく増えてきてるんです。 これは一番最初に言いましたように、人と鹿が共に暮らしていく中では減らさなきゃならない話なので、これを いかにして減らすか、何もしないで、待ってたらもっと増えるかもしれないんで、とにかく何とかして少しでも減らす。それはもう人の方に意識をさせるのか、鹿の方に何とかするのかっていうのがありますけども、でも鹿を例えば囲いの中に入れちゃうっていうことが本当にいいのかどうか、そんないろんなことを考えながらやっていかなきゃいけないなと思ってます。
冒頭でも教えていただきました、鹿と人々の共生というところはやはりずっと課題になっていくというところですね。
多分もう何百年も前から課題だったんだと思います、はい、その昔畑の作物をね取られて
荒らされて
すごくその農家の方と争いになったというふうな歴史もありますし、もういろんなことが同じように繰り返されて、る中で、その時その時工夫しながら乗り切ってきたというのが1300年なり続いているものだと思うんで、今は今なりに知恵を出して乗り切っていかないと、それがまあ今の時代に生きている人間の務めだと思います。
鹿さんはきっと変わってなくて、人々が変わってると思いますので、
そうですね、
令和の時代に合った私たちの接し方を考えないといけないということですね。
そうですね。
さあ、6月の1日からとても可愛い小鹿の公開があるということなんですが、先ほどお話の中でちょうど出産時期なんですね、今。
そうですね。
はい。どういったものなんでしょうか。
妊娠した鹿をうちの鹿苑という施設に連れてきて、そこで出産させて、少し鹿が大きくなってから公園に放すという、その公園に放すまでの間、ちょうど出産がどんどんどんどんあるという
出産ラッシュ
の時期に、はい、生まれた赤ちゃん鹿を皆さんに見ていただこうということで、公園の中で本来見ていただくのがいいんやけども、それは先ほど言いましたようにちょっといろいろ問題があるので、公園の中では見ていただけないけども、鹿苑に足を運んでいただいたら見ていただけると、そういうことで小鹿公開させていただいております。
その小鹿は触ることはできるんですか？
ちょっとできないです。
できない。見るだけですね、はいはい、
生まれたばかりの小鹿を人が触ると、母鹿は小鹿を匂いで自分の子供かどうかを判断するので、人の匂いがつくとそれは自分の子供じゃないって判断しちゃって、いわゆるネグレクトになっちゃうんです。
うわかわいそう、
だからもう人は生まれたばかりの子鹿には絶対触ったらダメなんです。
しばらくはお乳を飲んで、
そうだ、でもう自分で草を食べれるようになれば、はい、それはそれからは自分の力でどんどんどんどん大きくなっていけますけども、お乳でしか栄養を取れない間はもう人は絶対触っちゃダメなもので、
それはルールですね。
そうです、
触っちゃいけません。そうそう、ということですね。
だから小鹿公開も見るだけなんです、
はい、
ただ うまく運良ければ本当の出産シーンが見れるかもしれないという、
はい、
そういったものです。
はい、ぜひ6月1日から6月30日まで公開されているということですから、またホームページなどで詳しくは公開されていると思いますので、ご覧いただきたいと思います。さあ、番組の最後になりましたけれども、足村さんにとりまして奈良というのはどんなところなんでしょうか。
私奈良といっても橿原市なんですが、そこで生まれてずっとそこにおります。で、奈良市も中学校の3年間と勤めて22に勤めてからなんで、かなり長い間いってます。だから奈良がどうとかというより心安らぐとこですね。
奈良イコール足村さんぐらいそんな感じですか。
そうですね。
足村さんにとって奈良は本当にもう近しいというか、もう奈良がなければ足村さんが今いない
私時東京に単身赴任した時があったんですけども、年に数回帰ってくるんですが、帰ってきたら春日さんの参道を歩いて、 あの参道を歩くのがね、なんか奈良へ帰ってきたというなんか実感があって、はい、すごく好きで、
やはりその参道を歩いてたからこそ奈良公園でお仕事をすることになったのかもしれない。
そうかもしれないですね
じゃあ足村さんにとりまして、人生の一言、大切にしてらっしゃるお言葉っていうのはどんなお言葉がおありですか。
難しいのはないんですけども、人事を尽くして天命を待つなんて言いますけども、人の評価を気にせずに自分なりに一生懸命やる、それが大事かなと思って今までずっとやってきました。
ずっとその言葉を大事にして勤めてこられたということですね。
そうですね。
まだ足村さんの人生は鹿さんとの人生が続きますので今後ともご活躍を期待しております。
ありがとうございます。
今日はお忙しいところお越しいただきましてありがとうございました。いえ、こちらです。
ありがとうございました。
タマイラアルファ、この人に聞く。今回お話をお伺いしましたのは、一般社団法人奈良の鹿愛護会事務局長でいらっしゃいます足村義隆様にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
玉由良劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子。玉由良劇場、おやつの思い出。85歳になるおばあちゃん。私たち家族の家から少し離れたところに一人で元気に住んでいる。ご飯はこっちに来て一緒に食べるから会わない日はないんだけれど、ちょっと困った癖がある。おばあちゃんは孫の私たちにおやつを持ってくる。それも袋入りの昔からあるどこでも見るお菓子。小さかった時は家に来た友達と一緒に食べたり嬉しかったこともあったけど、大学生や勤め人の孫には全然ありがたくない。はい、おやつと今日も同じ袋菓子を一つ持ってきた。ねえおばあちゃん、どうせやったらおやつにスイーツはどうやろう。
スイーツ？
そうそう、前に白いちごのタルト見て食べたいなって。
タルトって何？白いちご？白いちごなんか食べたら酸っぱい酸っぱい。
あのねおばあちゃん、白いいちごは赤くならないいちごで、出回る数が少ないし珍しいいちごなんよ。そんないちごが乗ったタルト食べたいな。
そんな私の声を聞いて母が、そうやって高いスイーツおばあちゃんにねだってもあかん。
せや、おばあちゃん、これからはスイーツいうか氷やな。おやつに氷食べよ。
あ、そうそう、奈良は今氷で盛り上がってるんやって。氷の神様、氷室神社っていう神社もあるって。奈良公園の近くらしいよ。
奈良公園。いつも明るいおばあちゃんの声が低くなった。
どうしたん、おばあちゃん。
奈良公園には鹿がおる。
せや、当たり前やないの。
あ、鹿のおやつは鹿せんべいと私が言うと、いつもならノリのいいおばあちゃんが何も言わなくなった。そして、奈良に行きたい、鹿見たいとポツンと言った。
奈良に来てびっくり。思ったより人が多い。それも外国の人。奈良公園では鹿と写真を撮ったり、鹿せんべいをあげたり。私は氷が目当てだから、人が多くて暑い奈良公園から商店街に行きたいけど、おばあちゃんは日陰に座ってじっと鹿を見ている。鹿せんべいを食べさせるところをスマホで撮っている人がいた。いいショットと思っているのか、そんなにじらしたら鹿も怒るよと思っていたら、あ、鹿が観光客の手にあるせんべいを差し出す前に奪った。びっくりしてせんべいを離した観光客、せんべいがパラパラと下に落ちた。
ああ、
と言ったのはおばあちゃん。なんとその落ちたせんべいのところに行っておばあちゃんは拾った。落とした人に返すのかと思ったら、鹿せんべいを手にしたままじっとしている。そしてそのせんべいを自分の口に近づけた。
すみません。ほらおばあちゃん、鹿せんべい私たちも買って鹿にあげようね。慌てて私はおばあちゃんの手を引いてその場を離れた。おばあちゃんどうしたん？まさかさっき鹿せんべい食べようとしたんと違うよね？と聞くと、食べたかったんやという私はびっくり。何言うてんの？あれは鹿のおやつ。おやつなんてええもんあらへん。おばあちゃんの子供の時は戦争があって、せんべいもドロップもチョコレートも何も買えんようになって。でもな、おばあちゃんのお母ちゃん、あんたのひいおばあさんやな、配給の小麦粉をちょっとずつ貯めて作ってくれた薄いホットケーキとは言えんな。そんなおやつでも嬉しゅうて。せやけど、そのお母ちゃんや家族と離れることになった。あんた疎開って知ってるか？おばあちゃん奈良に疎開で来てたんや。疎開、昔学校で教えてもらったことがあった。大阪の子供たちが戦争中親から離れて学校ごとに集団生活していたということ。疎開言うてもおばあちゃんは大阪からやし、奈良はまだ近い。何かあったら帰れると思ったけど、家族から離れて寝るのは寂しい。でも一番悲しかったのは食べ物、ご飯や。あんまりお腹が空いて奈良公園に行った時、鹿せんべいのかけらが落ちとって、そのかけらを友達と半分にして食べた。国民学校5年生やった。小学5年生の時のおばあちゃんがこの奈良公園にいて鹿せんべいのかけらを口にしたということ。今のように楽しい観光でなく疎開で奈良に来ていたということ、その同じ場所に今いるということ。そうか、だからおばあちゃんはいつもおやつを。おばあちゃん、おやつありがとう。そうや、あのいつも買う袋入りのおやつ、初めて売られてるの見た時、みんな今日さんおやつ食べって思ったもんや。おばあちゃんのおやつは私たちのスイーツとは全く別の言葉なんだ。いや、今だっておやつ嬉しいな、食べたいなと思っている子供は日本にも世界にもたくさんいる。どこかで誰かがおやつを待っていて届けてくれる人がいる。ありがとう、おばあちゃん。
タマイルアルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。